お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録6章17節と7章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録6章の学びをしていますが、6章の15節から17節。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ホラ穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには子羊の怒りと書かれていますが、子羊はキリストの象徴です。優しさとおとなしさで知られている小さな子羊が確かに怒ったとします。するとその次には何が起こるのでしょうか。アベルの時代からバプテスマのヨハネまで、主イエスは子羊として描写されてきました。使徒ヨハネは主を黙示録13章の8節で、世の初めからほふられた子羊と呼んでいます。言い換えれば神様は子羊がキリストの性質を持っているから子羊を選ばれたのではなく、また、子羊が生贄として捧げられていた事実のゆえに子羊を選ばれたのでもないということです。むしろ神様は人類の救い主キリストを表すためにそのような動物を作られたのです。羊が創造される前からキリストは世の初めからほふられた子羊なのです。確かに主イエスキリストは子羊の特質を持っておられます。例えば主は柔和なお方であり、疲れた者に次のような優しいメッセージを語られました。マタイ11章の28節から29節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。また主イエスキリストは穏やかなお方で、ご自分のもとに子供たちを招かれ、次のように言われました。マルコ10章の14節。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。また主イエスは全く悪意のないお方でした。子羊に向かって注意をしろ、などという警告の看板を見ることは決してありません。犬に注意しなさい、というのは目にしますが、子羊に注意の看板は必要はないのです。また主イエスは誰よりも謙遜なお方でした。神の御子であり、王なるお方であるお方が、弟子たちの足を洗われたのです。ですから主のご生涯は美しく繊細な花の香りのようで、あらゆる人々を引きつけました。主を信じない世界でさえも主のご生涯に興味をそそられました。子羊は主の犠牲を示します。アブラハムは一人子のイサクに向かって次のように言いました。創世記22章の8節。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。そして神様は確かに私たちの罪をあがなうための子羊なるお方を備えてくださいました。ではこのような穏やかな子羊の怒りに関してはどうでしょうか。怒りは 神様のご人格にとってさえも奇妙な異質なものではないでしょうか。神様は善を愛されます。神様は悪を憎まれます。しかし神様はあなたが憎むのと同じように憎まれるのではありません。神様は悪意のあるお方ではありません。神様は義であり、聖であり、ご自分に矛盾するものを憎まれます。神様はご自身をエホバは戦人であると言われます。出エジプト記15章の3節には戦人、イザヤ書42章の13節には戦士と書かれています。神様は力強く、強大で、戦いに力あるお方です。また福音の中にも神様の怒りは明らかにされています。パウロはローマ人への手紙1章の18節において、福音の中の神様の聖なる裁きについて次のように述べています。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。私たちが今生きているこの世界を見ると、すでに神様の怒り、神様の裁きが始まっているのではないか、と思わざるを得ません。また怒りという言葉と子羊という言葉を一緒にすることはまるで火と水とを混ぜているようなものです。でも神様の怒りのすべての激しさが子羊なるお方のうちに明らかにされています。主イエスが地上におられた時、主は細縄で鞭を作り両替をしている者たちを宮から追い出されました。主は宗教的な指導者たちをマムシの末たち、白く塗った墓と呼ばれました。また主はイチジクの木を呪われました。主はまたコラジンとベツサイダの町を次のように言って呪われました。また11章の21節。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。そして主イエス・キリストはエルサレムを拒否されました。主は今も自然の力を支配しておられ、裁きの中でそれを使われます。神様は罪に対して宣戦布告をされました。主は人類にあのような破壊をもたらした罪と決して妥協されるようなことはないのです。子羊の怒りが明らかにされる日が来ようとしています。主は優しくて罪を罰することなんてしないと思いましたという人がおられるかもしれません。でも確かに神様の言葉である聖書には御子の怒りについて次のように書かれているのです。詩編2編の10節から12節。それゆえ今、王たちよ、悟れ。地の裁きつかさたちよ、慎め。恐れつつ主に仕えよ。おののきつつ喜べ。御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために。怒りは、今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。さて、黙示録7章の学びに入りますが、黙示録は理解するのが難しい書であるとレッテルを貼られてきました。一部の人たちは、黙示録はこの世のものではない、わけのわからない、とても多くの幻であるだけで、誰一人理解できる人はいない、などと言います。しかしこの書はとても論理的であり、とても単純に区分されていて、誰一人それを見逃すことはできないと確信できます。しかしもしあなたがどの箇所かで行き詰まり、象徴をお手玉のように自分の選ぶ何かの体制に無理やり当てはめようとするなら、その時にはあなたはとんでもない間違いを犯すことになります。むしろ私たちはこの書を学び進んでいくにつれて、自分たちがどこにいるのかをヨハネに語ってもらうべきなのです。私たちは今、主イエスが大患難と呼ばれた部分にいます。この時期は、教会が地上を去った後、つまり、教会が務めを完了して、主と共にいるために、 取り去られた後に起こります。これは合理的な結末であるだけでなく、ここだけでなく聖書の他の箇所でもとても明確にしている真理なのです。予言の解釈についてペテロは次のような大原則を述べています。第二ペテロ一章の二十節。聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。言い換えれば、ただ一つの説だけをここ、あそこから取り出したり、黙示録だけしか考慮に入れずに、予言全体を正確に解釈しようとすることはできないということです。黙示録は聖書の最後の書であることを認めることが不可欠です。例えば学校で算数を勉強しているときには、まず足し算から始めます。小学校1年生を捕まえて、原子物理学や高等数学から始めさせるようなことは決してしません。黙示録は聖書の最後の書なのですから、黙示録を理解するためのたった一つの必要条件は、この書の前にある65の書の生きた知識を持っていなければならないということです。そうすればこの書がとてもよく意味をなし、またとても論理的であるということがわかるはずです。ヨハネはさらに大患難時代に関する詳細に入っていきます。聖書の他の箇所では大患難時代について主イエスがマタイの福音書24章から25章でされたオリーブ山での説教以外には念入りに述べられてはいません。6章では私たちは7つの封印が解かれるのを見ました。実際はここまで6つの封印が解かれただけです。この6つの封印は地上にやってくる4つの大きな悲劇、つまり裁きの始まりを明らかにしました。5つ目の封印は私たちに殉教したとても多くの人々を見せてくれました。そして6つ目の封印の中では大患難時代に不敬虔な世界の上にやってくる破滅の印が示されました。この時期教会は一度も名指しで言及されてはいません。教会が一度も名指しで言及されていない理由は、ヨハネが地上の出来事を記録していること、そしてこの特別な時期には、教会は地上にはいないからです。復習してみたいと思いますが、ヨハネは最初、彼が見たことを書くようにと命じられました。彼はまず、栄華されたキリストの幻を見ました。その後彼はまた、今あることについて書かなければなりませんでした。その時彼は教会時代におり、私たちもまだ今日、教会時代にいます。教会はまだこの世にありましたから、私たちはそこでは今あることの時期にいました。ですから2章から3章のテーマは教会で、エペソにある教会、スミルナにある教会、ペルガモにある教会、テアテラにある教会などでした。ところが今私たちの目の前にある7章には教会に対する話は何もありません。なぜなら教会はこの地上にはいないからです。また4章から5章では教会は天国にいるのを見ました。敬虔の時に教会は天国に行くのです。後ほどなぜ教会が大患難時代を通ることはできないかという理由を取り扱いたいと思います。もしも教会が一つの段階だけでも大患難時代を通ったとしたら、実際に道徳上の、そして神学上の問題があるのです。ですから主題は変わり、私たちは今、教会以外のことを話しています。七つの封印のついた巻物が出てきましたが、今封印は解かれています。前の章で6つの封印が解かれました。4人の騎士たちが、大患難時代を招き入れ、七つの封印はその7年間全体の描写を示します。最後の封印は後半の3年半に重くのしかかります。この時点ですでに地上の人口の4分の1が裁きのうちに死によって滅ぼされています。 黙示録を読んでいる人は誰でも、この時期を切り抜けるのはとても大変なことであるという事実を感じているはずです。特に神様を信じ、キリストを受け入れ、主のために立ち上がっている人たちには大変です。問題は、信者たちはこの時期に主のために立ち上がることができるだろうかということです。さて、ヨハネはこれから彼が従っていくもう一つの原則を示します。なぜなら彼は、あなたや私が黙示録に問題を感じるだろうということを知っているからです。そこでヨハネは私たちのためにとてもわかりやすく一連の出来事を紹介していきます。ですから彼がその出来事を取り扱う方法は、私たちがそれを理解するために重要です。封印を解くことから怒りの鉢まで一つの形式に従っています。どちらも6番目と7番目の間に一見無関係に見える感想が入ります。でもこれは説明的なことで、行動を説明し特定の質問に答えています。この説明的な感想の原則は7つのラッパの時も7つの怒りの鉢の時も同じです。黙示録のこの特別な区分全体を通して、ヨハネがこの原則に従っていることがわかります。それは黙示録を学ぶ私たちが道に迷ってしまうことがないためです。また、マギー博士は大観難時代の聖霊の働きについて次のように述べています。分別のある人なら、誰でもこの時点で次のような質問をすると思います。それは、この時期に神様に立ち返り、救われた人たちはどうなるのかという質問です。第二テサロニケ人への手紙は、抑制する方である聖霊の力が地上から取り除かれることをはっきりと示しています。第二テサロニケ2章の7節。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。聖霊はキリストに差し出すために教会をこの世から取り去られました。聖霊の働きなしには誰一人神様に立ち返ることがないのですから、地上に聖霊がおられないのに誰か救われることがあるのでしょうか。しかし聖霊はまだそこにおられます。私は聖霊がこの世を去られたと言ったのではなく、もはや悪を引き止めることをされないと言ったのだと思います。聖霊はキリストの体と呼ばれている教会の中の信者の集まりを呼び出し、特定のミニストリーを行われるためにペンテコステの日に来られました。しかし教会が地上から取り去られるとき、聖霊の教会に対するその特定のミニストリーは終わります。このような特定の時代の聖霊のミニストリーの一つは、悪を制御することでした。サタンに支配され、サタンに目をくらまされている世界に福音が浸透するためには、聖霊が抑制者であられることが絶対的に不可欠でした。つまり神様の御霊が悪を引き止めておられなかったなら、御言葉はどのようにして世界へと出ていくことができるのでしょうか。今日神様の御言葉を述べ伝えることに反対して働いている悪の力のことを考えてみてください。では聖霊が悪を抑制されなくなるのなら、大観難時代に人々はどのようにして救われるのでしょうか。大観難時代は悪魔の祝日です。その日には悪魔は自分の好きなようにする自由を持つのです。神様がなぜそのようなことを許可されるのかは、これから見ていきます。それはキリストを拒否した世界の上に下る神様の裁きの期間です。それなら、大観難時代に救われる人などあるのでしょうか。私はその7年間は、世界の歴史の中のどの7年間よりも多くの群衆が救われると信じています。7章は私たちにそれがどのように起こるかを語ってくれます。ですから聖霊は教会が取り去られた後もペンテコステ以前のようにこの世におられます。旧約聖書を読むと 当時も聖霊が人々の心と人生の中に働いておられることがわかります。旧約聖書の中では多くの群衆が神様のもとに連れてこられましたが、その時には聖霊はこの世の悪を抑制してはおられませんでした。つまり信者をバプテスマによって教会という一つの体の中に入れることもしてはおられませんでした。しかし教会時代の今日、聖霊は悪を抑制し、信者をバプテスマによって教会という一つの体の中に入れておられます。そして聖霊は教会時代が去った後もご自分のミニストリーを続けられます。それはいつでもそうであったように神様の被造物を回復するというミニストリーです。創世記一章の二節にはこのように書かれています。神の霊が水の上を動いていた。神様の御霊は今日この地上を覆っておられます。御霊は最初からそうしておられましたし、また教会が地上から取り去られた後もそのようにされるのです。聖霊はこの期間に特別なご計画を持っておられなければなりません。ヨハネはそのご計画が何であるのかをこれから私たちに教えてくれます。この章の最初の三つの節の中に、六つ目と七つ目の封印の間に感想がある理由が書かれています。黙示録七章の一節。この後私は見た、四人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く抑え、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。この後とは前の章のものすごい裁きである四人の騎士たちのことを指しています。四人の騎士が出て行ったことの中には、私たちは大観難時代の全体図を与えられていたと思います。そして今その詳細が与えられます。ここにはこの後私は見た四人の御使いが地の四隅に立ってと書かれていますが、四隅とは四人の御使いたちのいる方向であり、一人は北に、一人は東に、一人は南に、そして一人は西にいるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第6の封印を解くその2というテーマで、黙示録6章17節と7章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。